恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
おはようございます。一昨日お招きをいただいて、新潟で開かれました新潟ランチョンというですね、新潟県にある多くの教会が合同でもう37回目となるですね、昼食会なんですが、そこでこうメッセージがなされる、そういう集まり、そこで奉仕をさせていただきました。今回はちょうど、新潟港に入港している福音船ドゥーロス号の、中を会場にですね、開かれました。いつもは100名ほどの参加の催しが、この珍しい船で行われるということで大きな反響を呼びまして、定員は250名だったんですが、それをはるかに超える方々が参加を希望されまして、もう他の多くの方々が断られ、またどうしてもっていう方々はキャンセル待ちっていう中でですね、開かれました。このドゥーロス号、酒井先生が、奉仕していらっしゃる、OM というですね、その持っている福音船なんですが、この船はあの有名なタイタニック号が建造された1912年に遅れることわずか2年、1914年に建造された今も就航している運航している船としては世界一古い船ということでギネスブックにも載っているですね、船なんですね。何度もスクラップになる寸前のところでですね、ゴミになるところを命ながらえて、今は世界中に福音を広めるために用いられているということです。多くの方々が、このタイタニック号と同じ時期に作られたということでですね、どうやら、まあ新潟の牧師もそのように教会の方々に紹介したらしいんですけども、タイタニック号のような豪華客船で集会をし、また食事ができますとですね、言ったんでしょうね。どうもそうらしいんですが、みんなあのような船をイメージして、このもうものすごい人気の昼食会になったらしいんですが、まあがっかりすることは全然ありませんで、それはそれなりに素晴らしい船でして、何よりもですね、86歳の老朽船なんですよね。86歳ですから大変なものですが、クズにされるところを拾われて、世界の海を渡りながら、福音を広めるために用いられているという、この船を見るだけでも、そしてその船に入ってみるだけでも価値のあるですね、とても教えられるところの多い素晴らしい船です。私たちも、罪と恥とのまさにスクラップ寸前のところから、神様の憐れみによって救い出された、そして新しい人生に生きるものにされているわけです。ですから私たちもドゥロス号が本当にそのような中から福音を伝えるために用いられているように、私たちもそんな中から救い出されたものとして、神様のご計画をさらに知って、さらに豊かな意味のある人生を送らせていただきたいと思うのです。20節。さて、祭りの時礼拝のために登ってきた人々の中にギリシャ人が幾人かいた。このユダヤ教に改宗したギリシャ人のようです。21節。この人たちがガリラヤのベッサイダの人であるピリポのところに来て、先生、イエスにお目にかかりたいのですが、と言って頼んだ。このギリシャ人が、なぜわざわざピリポのところに行ったのか。このピリポっていう名前が、実はギリシャ名なんですね。ギリシャ人にとって非常に大切な王様、このフィリップっていう王様がいますけど、そのフィリップっていう王様と同じ名前です。ピリピっていうのはフィリップ。ですから、ギリシャ名の、ものが弟子の中に一人いるぞ。 彼だったら私たちのことをよく理解してくれるかもしれないぞって言って、ピーポのところに行ったんではないでしょうか。先生、イエスにお目にかかりたいのですが、この言葉は私にとってはとても大切な忘れられない言葉です。もう今から20年ほども昔なんですが、富山の小杉バプテスト教会に伝道会の奉仕に招かれて行った時のことです。プログラムが進んで、いよいよ私がメッセージをするというですね、時が来て、勢い込んで講壇に上がって、講壇に立った瞬間、私は息を飲んだのです。講壇に、会衆には見えない、説教者だけに見えるですね、こちらのこのヘリのところに、この御言葉が書いて貼り付けてありました。先生、イエスにお目にかかりたいのですが、その言葉はまさに私に、先生、ここに集まった人々は、先生に会いに、先生の話を聞きに来ているのではありません。イエス様にお目にかかりたいのです。イエス様にお目にかかれるような話をしてください。という語りかけなわけです。ピリポは、22節で、言ってアンデレに話し、アンデレとピリポとは言ってイエスに話したとあります。ピリポも、アンデレも決してギリシャ人が来た時にこうは言いませんでした。イエス様は忙しいので、イエス様とは違うけども、私で我慢してくださいよ。私だって結構いろんなことを知ってますから、あなたの相手ができますよ。もし私で足りなければ、もう一人いますよ。アンデレを紹介します。と、彼らは言いませんでした。彼らはただのイエス様の紹介者になっただけです。ギリシャ人が会いに来たことをイエス様に伝えて、そしてイエス様にギリシャ人を引き合わせれば、それで彼らのお仕事はおしまい、御用済みです。今日もここでこうしてメッセージをお伝えしているわけですが、決してメッセージをする者、説教者がしてはならないのは、聞いている皆さんを私に結びつけようとすること。これは決してしてはならない。また、私が褒められるように話をしてはならない。これは説教者のいつも覚えておられもならない鉄則です。皆さんがメッセージを通して聖書の素晴らしさに目が開かれ、そして聖書を通してそこにおられるイエス様の偉大さに、素晴らしさに圧倒されて、イエス様のもとへと導かれていくこと、それが説教者の使命、イエス様の紹介者に過ぎない。もしも、それを、本当にですね、説教者に自分を結びつけようとすれば、これはイエス様の邪魔者になってしまいます。23節。するとイエスは彼らに答えて言われた。人の子が栄光を受けるその時が来ました。皆さんと一緒にヨハネの福音書をずっと学んできて、これまで繰り返し何度も何度もイエス様が私の時はまだ来ていませんとずっと言い続け、またイエスの時はまだ来ていなかったからであるとヨハネが書き続けてきたことを私たちは辿っています。例えば、あの有名なカナの婚礼の時に、ヨハネの2章の4節のところで、お母さんマリアに向かってイエス様は言いました。するとイエスは母に言われた。あなたは私と何の関係があるのでしょう。女の方、私の時はまだ来ていません。7章に行きますと、7章の6節、兄弟たちがイエス様に、さあ、いいチャンスだからお祭りの時にエルサレムに行ってデビューしなさいとですね、デビューを促した時に、7章の6節、そこでイエスは彼らに言われた。私の時はまだ来ていません。8節の後半でも私の時がまだ満ちていないからです。また、例えば8章の20節なんかを見ると、終わりのところに、しかし誰もイエスを捕らえなかった。イエスの時がまだ来ていなかったからである。ずっと私たちはそのように追ってきたのですが、突然のように、ギリシャ人が訪ねてきたそのことを合図に、イエス様は、人の子が栄光を受けるその時が来ました。 というのです。人々は死んで4日も経っていたラザロを蘇らせたイエス様こそ来たるべき救い主、私たちの国をローマ帝国の支配から解放して自由にしてくださるイスラエルの新しい王様だと言って、12章の12節から後のところで万歳万歳ホサナホサナと言って歓迎したわけです。彼らが思っているイエス様の栄光とは、敵をなぎ倒して自分の国を自由にしてくださる、そして王座に座っているまさに栄光に輝く姿です。ところがイエス様がおっしゃる私が栄光を受けるその時が来ましたっていうのは、人々が考えている栄光とはまるで違いますね。皆さん、イエス様の栄光の時って何ですか？いつの時ですか？どうぞ。十字架の時です。イエス様が言う栄光を受けるその時とは、十字架にかかることを指しています。これ以上、十字架にかけられて殺されるということ以上に、栄光とは程遠い姿はありません。逆に人間としては最低、最悪の恥ずかしい恥ずかしい敗北の姿です。裸にされ、人々のあざけりの中で犯罪人として十字架にぶら下げられる。しかしイエス様はそこに本当の栄光を見ておられたのです。なぜなら、その場所こそ父なる神様のご計画の場所であり、またそこで死ぬことこそ私たち罪深い私たち一人一人を救うための唯一の方法だったから。イエス様は、なぜじゃあギリシャ人が来た時に、こうおっしゃったんでしょうか。実は下の段に32節。私が地上から挙げられるなら、私はすべての人を自分のところに引き寄せます。これまでも何度か紹介しましたように、イエス様が十字架にかけられるとき、その十字架のところに救われる者たちを引き寄せるというのです。磁石が引き寄せる鉄のようにですね、私たちもイエス様の十字架によってそのご愛に打たれて引き寄せられて救われたんです。まさにイエス様は今、ギリシャ人が、外国人であるギリシャ人がイエス様のところに引き寄せられてきたのを見たときに、いよいよ多くの人たちを引き寄せるための十字架の技が、働きが今始まったんだとですね、感じ取られたわけです。これが合図だったようです。そしてその話の後で有名な言葉が続きます。24節。まことにまことにあなた方に告げます、一粒の麦がもし地に落ちて死ななければ、それは一つのままです。しかしもし死ねば豊かな実を結びます。イエス様はしばしばこの種の話をなさいます。皆さんご存知の種のこの話だけでもいろいろですね、思い出すでしょう。何度も何度もイエス様は種の話をするんです。確かに種っていうのは本当に不思議な存在ですよね。もう種っていうことだけでも本当に様々な、そこには興味の尽きない話題が込められているようです。ワンウェイクラブが教会の庭の一角に麦の種をまいて、先頃収穫をしたのです。最初の予定ではこれでパンを作るはずでした。ところがですね、まだ借り入れ前にこの土地を提供してくださっているこの田中社長がですね、教会に来られて庭をずーっと見て回られたのです。そして私は得意げにですね、麦のところにお連れしまして、これはね、この教会の中学生や高校生が自分たちで植えて栽培した麦ですよ、これでパンを作るんですって言いましたら、おー今時関心なー言いながらですね、近づいてそしておっしゃるのです。これではパンはできません。これは大麦です。うちで作っている麦茶の材料です。ですね、愕然としましたですね。ワンウェイはそれでも諦めてなくって、小麦粉に その大麦で作った粉を混ぜてパンを焼くとですね、当初の計画を曲げていないとですね、そういう教団はおっしゃってたんですけども、どうも聞くと、麦茶にするんですって。やっぱり。どうぞ、大麦入りのパンをですね、焼いていただければと思うんですけど。さあ、一粒の麦が、もし地に落ちて死ななければ、それは一つのままです。もし死ねば、豊かな実を結びます。確かに、種が、自分の意志があったとして、私は、私自身であり続けたい。あんな暗い土の中になんか入りたくない。そんなところに埋められて、水をかけられて、じっと我慢するなんて考えられない。私はここがいいと言ってですね、種が袋の中に降り続けたり、ポケットの中に降り続けたのでは、それはいつまでも一粒のままです。しかし、地に落ちて死ねば、一体どんなことが起こるんでしょうか。イエス様は地に落ちて死ぬというですね、言葉を使われました。死ぬ。まさにそうなんですね。この種、できれば、ここに大きな絵でもあればよかったんですけども、適当な絵が見つからなかったので、種の中に、灰っていうですね、この部分があります。この灰っていう部分が、次の、なんて言いますか、芽を出して、植物になるわけです。そしてこの灰が、まず、芽を下ろし、芽を出して成長するための必要な栄養分は、この種の中にいっぱい詰まっている胚乳っていう部分です。この胚乳という栄養を、灰はどんどんもらいながら、芽を出して、根を出していくわけです。本当にですね、新しい種を結ぶために、一粒の種は、まさに自分のすべてを与え尽くして、ですね、行くわけです。そのことを考えるとき、本当にですね、次の世代のために、自分を与え尽くす子供たちに、本当にですね、親がそのすねをかじられている姿を私はすぐに連想しちゃったんですが、三人の子供たちを育てて、今最後のすねかじりがガツガツとすねをかじっていてくれるんですけど、本当にですね、かじられかじられしながら、自分を与え尽くして、気がついたら、父ちゃんも母ちゃんもボロボロっていうですね、状態にこうなっちゃうわけです。昨日、そんな話を、この種の話を、教会に、お掃除のためにいらっしゃった、宇野さん、ご主人とですね、話をしてましたら、宇野さんがですね、適切に、もやしの例をですね、こう、出してくださいました。面白いですよね。皆さん、もやし。もやしを買ってくると、洗うでしょう。そして洗うときに、なんか嫌なものが時々ついてますよね。何がついてますか？もやしの、種の、皮がついてますよね。あの皮っていうのは何ですか？次の世代を生み出すために自分の全てを与え尽くした、ね、その、もぬけの殻、その、ね、もう、最後の一枚の皮だけ残して与え尽くした姿なわけです。もう、もやしの話が出たら私は胸の中にジンとしちゃいましてね。皆さん、これからもやしを見るとき、あの皮をですね、あまり粗末に扱わないように、ぜひ慈しんであげてほしいんです。あれは自分を与え尽くした、まさに地に落ちて死んだ麦の、この、あの例を思い出してですね、おお、かわいそうにかわいそうにとですね、見てほしいのです。それだけではない。人間の年取った姿っていうのはですね、本当に若い者たちに全てを与え尽くした、まさにそのような姿ですので、お年寄りをですね、本当にですね、尊敬すべきことを、私はもやしの姿からですね、思い出させられたのですが、ここにですね、ワンウェイの皆さんが育てた麦があります。もう一本だけ残っていたですね、麦の穂です。これはどう見ても大麦ですね。そして一粒の麦が、まあ、あるんですが、とても見えないでしょうけど、見えたつもりでいてください。例えば、この一粒の麦、 これを今日は小麦としてください。考えてください。小麦だと思って、一粒の小麦を、この種をまきます。そして水をかけながら4ヶ月育てますと、成長して一つの穂を結ぶわけです。私は数えていないんですが、残念ながら大麦しかなかったので、大麦は数えましたら、実にうまくできてますね。縦一列10個。それが六角形、60のですね、種がついてました。小麦はですね、ぜひ皆さん見つけたら数えてほしいんですけども、一つの穂にですね、100から125の粒がついてるそうです。そして、この100から125の一つの穂から取った、すなわち一粒からできた翌年のに、この穂の粒を全部また巻きます。そうすると、これはまた育った時にどうなるかというと、まあ、計算めんどくさいですから、全部100倍になると考えると、すなわち1年後には100粒が1万から100倍ですからね、1万2500粒になるんです。そしてもう一回それを全部収穫して食べないで種として撒くと、その翌年には1万が100万から125万粒になります。それをまた全部種として撒くと。こうやってやっていきますと、5年経つと、なんと、種は一粒から始まったんですが、100億から125億粒になるのです。誰が計算したのか知りませんから、私は保証できないんですが、なんと、100から125億粒の小麦の粒っていうのは、200人の人が34年間食べる食料に値するって言うんです。すごいと思いません？一粒の麦ですよ、始まりは。わずか一粒の粒が巻かれて、大きくなって豊かになって、こんなにも豊かな実りになっていく。もしもこの一粒が、私は巻かれるのは嫌だと言って、我慢した、頑張っていたら、5年経っても10年経っても100年経っても1000年経っても、一粒は一粒のままなのです。本当にですね、一粒が、自分はそのままでいるか、地に巻かれるかによって、こんなにも大きな差になってしまうのです。本当に考えさせられるイエス様のお言葉です。イエス様が、ここで一粒の麦の話をされたのは何よりも、イエス様ご自身のことを指しています。イエス様ご自身が一粒の麦として死なれることを語っておられるのです。イエス様が、一粒の麦としていよいよ死ぬための働き、公生涯、公の生涯と言いますが、公の生涯、公生涯に入られたのは30歳の時でした。しかし、悪魔は賢明になってイエス様を誘惑したことを皆さんご存知でしょう。荒野の誘惑です。どういう誘惑かというと、イエス様、地に落ちて死ぬようなバカなことはやめなさい。自分を殺すようなそんなことはやめなさい。自分のために生きなさいとですね、進めるのです。あなたの持っているその力を自分のために使いなさい。自分の名誉を求めなさい。自分を高めなさい。自分を喜ばせなさい。人を自分の利益のためにも用いなさい。神様でさえも自分のために利用しなさいとですね、悪魔は誘惑したのです。しかし、イエス様は、一粒が一粒のままでいることの誘惑を拒んだのです。聖書の言葉を持って撃退しました。しかし悪魔はそれくらいで攻撃の手を緩めるようなものではありません。その交渉外3年半の間、もう手を変え、品を変えて悪魔は何とかイエス様が地に落ちて死ぬことがないように誘惑するのです。最後の最後、ギリギリの、文字通り一粒の麦として十字架の上で死なれる、その瞬間でさえも、その時でさえも、悪魔は宗教家や群衆や、一緒に十字架につけられている犯罪人の口を用いて、お前は救い主だろう。救い主だったら自分を救え。そこから降りてこいとですね、あざけったわけです。しかし、イエス様は決して、自分を救うことをなさいませんでした。イエス様は完全に一粒の麦として地に落ちて死なれたわけです。イエス様は 自分が一粒の麦として地によって死ぬことによって、すなわち十字架にかかることによって、豊かな実を結ぶっていうことを、喜びを持って幻のように見ていたのです。イザヤ書の53章10、11節。しかし彼を砕いて痛めることは、主の御心であった。もし彼が自分の命を財家のために生贄とするなら、彼は末長く子孫を見ることができ、主の御心は彼によって成し遂げられる。彼は自分の命の激しい苦しみの後を見て満足する。私の正しいしもべは、その知識によって多くの人を義とし、彼らの咎を彼が担う。十字架にイエス様がかかったとき、父なる神様も悲しかったんです。自分の子供を十字架で呪って捨てる。父なる神様も苦しかったし、十字架にかけられたイエス様も苦しかったんです。でも、見ていました。この死を通して、多くの者が救いを受け、多くの者の咎が許される。その豊かな実りを見てイエス様は死んでくださったわけです。この一粒の麦の例えは、まずイエス様のことを指していますが、同時にイエス様を信じ従う私たちのあり方をも示しています。一粒の麦、とても美しい、とても有名な御言葉です。多くの人たちが好きな御言葉に挙げている、その一つです。下手ながら、私も俳句を作るときには、俳句の名前、俳号と言いますけども、ここから取って、一粒と書いて、一粒と呼ばしています。一粒を目指すなんてですね、大それた思いはありませんが、本当にですね、それぐらい、これはですね、いろんな人たちから愛されている、御言葉です。しかし、この有名な御言葉も、実際にそれを行うとなると、本当にこれはまた別のこと。なんと困難な、また不可能な御言葉と感じるでしょうか。なぜ、私たちがじゃあ一粒の麦として地によって死になさい、一粒の麦として死ぬものでありなさいというとき、私たちにとってこれはとても困難に思えるのはなぜかというと、25節。自分の命を愛する者は、ここにその理由があります。私たちは自分の命が、自分の生活が、自分のあり方が好きなのです。本当にですね、私たちはことごとに自分、私と生きている。そう口で言わなくても、もう自然と私たちはひたすら自分中心に生きています。私の喜び、私の利益、私の趣味、私の名誉、私の平安、私の成功、私の計画、自分の家庭、自分の仕事、自分の好み、自分の達成感、自分の欲求、自分の意見、自分の価値観、もう私たちはいつも自分、私というですね、その中で生きて、そしてそれを愛しています。好きなんです。そんな生き方、あり方にどっぷりと使っている私たちは、神様のためにとか、他の人のために自分を犠牲にするということを聞くと、もう本能的に嫌だ。それは無理だ。それはできないと拒んでしまう。私たちは自分の生き方に本当に愛着しています。そしてそれを変えるということに対して大変な抵抗感を感じるのです。そして、私は一粒のままでいい。まあ、何人かの人たちは、この地に落ちて死ぬ麦のような人生を送ることはできるかもしれないけど、それはほんの一部分の人たち、特別なクリスチャンのことであって、私はもう平凡に一粒のままで、ずーっと生きればそれでいい。私には関係のない言葉だと拒んでしまうのです。でも、地に落ちて死ぬっていうのはどういうことなんでしょうか。それを実は具体的に示しているのが25節、26節です。もう一回読んでいます。自分の命を愛する者はそれを失い、この世でその命を憎む者はそれを保って永遠の命に至るのです。私に仕えるというのなら、その人は私についてきなさい。私 イエス様はここで何度もいろんな表現で表していますが、第一に、この世で自分の命を憎む者。第二に、私イエス様に仕える者。第三に、イエス様についていくこと。そして第四番目に、イエス様がいるところにその人もいる。そのように言い換えています。以前に、教会で、三浦綾子さんの原作の塩狩峠の映画会をしたとき、大勢の方々がそれを見て、その感想を書いていただいたんですが、その感想の一つに忘れられない感想がありました。だいたいこんな内容だったと思います。塩狩峠を見た。とても怖かった。もしキリストを信じるとすれば、みんなこういう死に方をしなくていけないのかと思うと、とても僕はキリストを信じられないと思った。とても怖いと思ったって言うんです。映画の中で主人公が暴走している客車の前に自分の体を投げ出して、それをブレーキ代わりにして自分の命を投げ出して乗客を救ったというお話です。一粒の麦が地に落ちて死ぬっていうのは、そういうことなんでしょうか。もちろん、あの主人公はいつでも神と人とのために自分を捨てることができますようにという意志をですね、携えて生きていたそうです。そして本当にそのような場面が来た時に、彼は自分の命をまさに文字通り差し出したのですが、一粒の麦として地によって死ぬっていうことは、ただそういうことなんでしょうか。私たちクリスチャンはいつでも誰かのために死ぬ機会はあるかな、チャンスは来ないかなと待ってですね、チャンス到来と思ったらですね、もう線路でもですね、車のところでも海の中でも飛び込んでですね、やった、ついに死ねるぞ、それを待っていることがこういうことなんでしょうか。もちろん一つの本当にですね、最終的にそのような場面が来た時に、私たちは誰かのために命を捨てるものでありたいと思うのですが、この世でその命を憎むものとありました。この言葉はいろいろと誤解されています。この世で命を憎むもの。教会の中に小グループにセルフイメージを高める会っていうのがありますけどもね。これ逆ですよね。自分のイメージを高める会ですから、ね、私は素晴らしい。私は美しい。私は愛されている。私は、とですね、一生懸命高めるグループですから、これからですね、どうぞセルフイメージを高める会はですね、名前を変えて。自分を憎む会にですね、した方が正当的かもしれませんね。どういうことなんでしょうね。どういうことでしょうか。有名なですね、アウグスティヌスでさえも、この言葉にやっぱりですね、つまずいたり、本当にですね、こう、誤解する人がいたもんですから、その本の中で書いています。この御言葉は決して、自殺を進める言葉ではない。そうですね。自殺を進めている言葉ではないのです。すなわち、この言葉は、私たちが先ほど言いましたように、自分自分、私私とひたすらに自己中心的に生きる。この自己中心的に生きるというこの生き方こそが罪の根本の姿です。神中心ではない、他の人中心ではなくして、いつでも自分、また自分のために生きる。罪の根本の中にこの自己中心というのがあります。自分自身が王座について、自分自身が神の座について、神様さえも利用しようとする。そんな生き方、自己中心の罪の姿、罪の生き方に対してはっきり、これは罪ですと言って、それを憎むこと。そのような生き方に対して、イエス様は非常に強い言葉で、憎むものでなければいけませんよ。そんな生き方をいい子いい子してではいけませんよ。そして自分勝手な生き方を方向を変えて、イエス様に仕えるものと変えられ、そして自分の思い、自分の計画、自分の好みではなくして、イエス様についていくものになり、またイエス様がおられるところに私もいるようになること、イエス様が生きられたように、私もその後についてイエス様だったら、こんな時どうしたらだろうといつもイエス様に学ぶ、イエス様に習う、そのために聖書を開き、本当にですね、イエス様のお姿をしっかり覚えながら、その足跡についていく。イエス様がご自分を喜ばせることをせずに、父なる神様を、また そして自らが十字架にかかることによって多くの人々を喜ばせることを求めて歩まれたように、神と人とを喜ばせるために生きようとすること。なんだか大それた生き方のようですけど、ぜひぜひ、平凡な日常の普通のことの中で、自分ではなくして、自分を喜ばせるのではなくして、神と人を喜ばせる生き方ということをですね、学んでいただきたいのです。日常の何でもないことの中で、実は一粒の麦として地に落ちて死ぬということはいつもあることです。そこでとても恥ずかしいことなんですが、私の証をさせていただきたいんですが、数週間前に、この東京の方針に出かける、実は3日ぐらい前でしょうか。私は家内と喧嘩をしたんです。後で家内に何も言わないでくださいね。向こうで聞いてると思いますけど。家内と、そして冷戦状態になりました。まあ原因は私なんです。家内が何か一生懸命私に話しかけていたんですけども、私がそっけない返事をしたんです。まあじっと聞いてあげなかったんです。まあそういったことがいくつか何回かこう溜まっていたんでしょうね。家内が突然怒り始めて、もうあなたに言ってもしょうがない。実はその日は私たちいつものようにこのデートに出かけるつもりでした。ところが家内が怒ってですね、一人でパパーッとですね、消えていなくなっちゃったのです。お、相手がそう出るならこっちも、という感じでですね、私も、家内にもう一言も喋らないというですね、状態に陥ってしまって、冷戦状態です。夜になりました。これでも私、牧師という仕事をしてますので、聖書の言葉が蘇ってくるわけです。エペソの中に、怒っても、罪を犯してはなりません。日が暮れるまで生き通ったままでいてはいけません。悪魔に機会を与えないようにしなさいという言葉がチクチクチクチク刺すんです。ですから、日が暮れてるし、もう寝るんですけど、怒ったまま、冷戦状態のまま、とこに入ってはいけないなと思いながら、ママよとですね、御言葉を無視してしまいました。翌日も、下に降りてきて皆さんの教会のスタッフと一緒に仕事するときには普通のようにしてるんですけど、2階上がると冷戦状態が続いてました。いよいよ、一晩が明けて明日は東京に行かねばならないという、そんな状態になってしまいました。牧師が説教するとき、夫婦との関係がこじれているときことが一番説教の妨げになるんです。この状態で言ってはならないというですね、迫りがあったんですけど、私も男ですね。なんとですね、土佐の人間ですから、イゴッソーがこんなところで出てきちゃうんですね。と思って、もう本当に東京の二つの方針がどうなるかととても心配だったんですけど、寝ちゃったんです。その夜夢を見ました。夢の中で教会の方から私のところに電話がかかってきたんです。どなたとは言いませんけどもですね、はっきりですね、うちの息子が悪霊に取り憑かれています先生。すぐに来て悪霊を追い出してください。夢の中では何でもできるんです。はい、すぐ行きますと言ってですね、その家に駆けつけまして、その息子さんの前でですね、私は大きな声で、主イエスの皆によって命ずる悪霊よ出て行けと叫んだんです。そうしましたら、悪霊が、はははははと笑うんです。ふん、偉そうに言って、お前、奥さんと喧嘩してるじゃないか。偉そうなことを言うな。汗びっしょりかいて目が覚めました。悪い夢です。しかし本当に聖書的な夢でしたね。喧嘩状態を一日以上続ければ、その不安定さの状態はですね、悪魔につけ込む隙を与えるのです。聖書の言葉ってのは真実ですね。もうですね、すぐに寝ている家内に、まあ、ぐっすり寝てますからどうせ聞こえないと分かって、ごめんな。悪かった。 それじゃいけませんので、翌朝起きて、いよいよ東京に出かける寸前に、ごめん、悪かったよ。これからは一生懸命、君の話を聞くように努力するから、ごめんな、と言ってですね、まあですね、なんとか勝利して東京に行くことができました。勝利、敗北ですか？本当にですね、一粒の麦が地に落ちて死ぬっていうことは、これほどに難しいんですよね。本当に相手に向かってですね、自分の側を折って、ごめんなさいと一言言うことが、こんなにも難しい。でも、簡単ではないのですが、私たち日々の生活の中で、本当に一粒の麦、一粒の麦と唱えながらですね、死ぬものでありたいと思うのですが、しかしまたこのような小さな日常的なことだけではなくして、一生涯に関わる大きな決断によって、自らを一粒の麦として捧げるということも教えられねばならない大切なことです。ひたすら自分のために生きていたものが、キリストの愛に触れ、キリストが私のために一粒の麦として死んでくださった。そのゆえに今の私があるのだ。これからは、今までのように自分のために生きるものであることをやめて、イエス様が私のために死んでくださったんだから、私も小さな本当に貧弱な一粒だけど、私もイエス様の手に自分の命を捧げて、本当に地に落ちて死んだ麦として豊かな実りを実らせることのできるものとして用いていただこう。本当にですね、そういう決断を私たちみんながしなくてはいけないのです。そして主に捧げたがゆえに、一粒の麦地によって死んだがゆえに、豊かに実を結んだ人たちの証を私たちは多く見ています。しかし、そういう人を遠くに探さなくても、私たちは近くにその人を知っているわけです。レナード先生ご夫妻は、いよいよ明日、アメリカに帰国されます。1954年から46年間、ひたすらこの日本を愛し、この石川県の私たちを愛して、ここに留まり続けて、生涯かけて、一番大切な、青春時代から、そしてこの年になるまで、福音を語り続けてくださいました。先日先生にお別れに行きましたら、先生は疲れ切ったお顔で、そしてとても寂しそうな悲しそうな声で、顔でこうおっしゃいました。もう一つ、教会を作りたかった。しかし、もう私にはその力がない。私はもう本当に込み上げるものを感じながら、先生もう十分です。これからは先生、主にある先生の子供たちが、教会を建て、また福音を述べ伝えていきますから、とですね、こう語るしかありませんでした。レナード先生は、大きな会社の社長の子供として、豊かな家庭で育てられました。本当にですね、将来がもう約束されている方でした。しかし、1946年3月、その社長であるお父さんが突然の踏切の事故で死んでしまうのです。突然、すべてを置いて旅立っていってしまったお父さんの棺の周りで前で、レナウ先生と妹たちは涙ながらに誓ったのです。これからの生涯、永遠に残ることのために生きていきましょう。捧げていきましょう。その決心は、レナウ先生にとっては、マッカーサーと共に日本に降り立ってみたとき、すべてを失い、生きる意味さえも失って虚しく生きている、本当に日本中が古事記のような、その日本の姿でした。レナウ先生にとっては、この日本のために捧げて生きるということが、永遠に残るお仕事として導かれたのです。8年間の準備の後に、フラニ先生を伴って1954年に日本に来てくださいました。大変な学歴を持っている方ですから、東京で進学校で教えるようにと招かれながら、いえ、私は一階の宣教師です。教会のないところに行くのですと言って、日本地図を調べて、目立った能登半島の不思議な姿を見つけて、ここはどこですか？そして、長靴の宣教師と呼ばれて、スクーターに乗って、奥さんを後ろに乗せて、オートバイで走りながら伝道を始めた。また、長靴の宣教師と言われて、長靴を履いて飛び回って。 そして輪島で、また門前で、そして内灘で、また金沢東、またぬか、一つ一つの教会を開拓し生み出していかれたわけです。アメリカに留まっていれば、そこには本当に快適で裕福な生活が保障されていました。家族や友人や知人に囲まれ、自分の国の言葉で自由に語ることができ、自分の国の文化の中で、また体に合った気候で、特にフラニ先生にはこの北陸の気候は本当に合わないのです。ですから本当にこの北陸の気候でフラニ先生は体をガタガタにさせているわけ、してしまっているわけです。本当にアメリカの地におれば、自分に合った気候の中で素晴らしい人生、それもまさに人も羨む成功者と言われるような人生を送ることが許されていた、約束されていたわけです。しかし、レナオ先生ご夫妻はそんな人生を拒みました。自分のために生きることを憎んだのです。そして主の導きに従って、私たち日本人の魂を愛して、私たちのためにそのすべてを使い果たしてくださったわけです。その身はどうでしょうか。引退されたからといって、新聞記者も来ません。テレビの取材もありません。クリスチャン新聞さえも取り上げません。田舎の小さな聖書教会というグループのその土台を築いたと言っても、誰もその名前を知りません。称賛する人もいません。しかし、私たちは知っているのです。ここに、本当にイエス様に習って、真に一粒の麦となった素晴らしい実例を、私たちは身近に見ているのです。そして私たち自身が、その豊かな実の一粒であることを知っています。もちろん直接、レナード先生によって導かれたという人は、この中で少ないかもしれません。でも、すべての人がちょっとたどれば、すぐそこにレナード先生の存在があることに気づくでしょう。今日、私たちも一粒のままの人生を生きるか、豊かな実を結ぶ人生として、自らを地に落ちた麦として主に委ね捧げていくか、本当に決断が迫られています。ぜひ、あなたは一粒のままで降り続ける人生を選ばないでほしいのです。神様、どうぞ私を用いてください。主婦は主婦として、会社員は会社員として、学生は学生として、でも私は自分で自分を握りしめて自分のために生きることをやめます。どうぞあなたの手の中に握りしめて、私を地に落ちて死んだ麦として、私を用いてくださいと、本当に祈っていただきたいのです。主はあなたをも、一粒の麦として、どんなに豊かな実を実らせる生涯に入れてくださるでしょうか。最後に、あの有名なアッシジのフランシスの祈り、平和の祈りと言われる祈りを読んで終わります。神よ、私をあなたの平和を実らせるために用いてください。私が憎しみのあるところに愛をもたらすことができるように、争いのあるところに和解を、分裂のあるところに一致を、疑いのあるところに真実を、絶望のあるところに希望を、悲しみのあるところに喜びを、暗闇のあるところに光をもたらすことができるように、助け導いてください。神よ、私に、慰められることよりも慰めることを、理解されることよりは理解することを、愛されることよりも愛することを望ませてください。私たちは、与えることによって与えられ、進んで許すことによって許され、人のために死ぬことによって永遠に生きることができるからです。お祈りします。天の父様、この朝私たちを有名な一粒の麦、地によって死なずば、このお言葉の前に引き出してくださり、ありがとうございます。イエス様がまさに一粒の麦となって、私たちを救うために死んでくださったこと、心から感謝をいたします。そんな一粒の麦の死によって救われた私たちが、またどうぞ新たな一粒の麦となって死ぬことができますように、ひたすら自分の一粒を守りながら、ひたすら自分を愛しながら生きている私たちを、私をどうぞ許してください。私もあなたに捧げます。どうぞ私をあなたの手に握りしめ、 一粒の死んだ麦としてあなたのためにまた多くの人のために用いてくださいと、どうぞ私たち一人一人祈らせてください。今日は祈りの途中ですから目を閉じたまんまで皆さんに招きをするように導かれています。皆さんの中でまだイエス様を信じていなかったけれども、私はこれまで本当に一粒の麦を大事にしながらひたすら自分のために生きてきたけれども、それは本当に虚しい寂しい人生であるしかないということが分かった。私も豊かな実を結ぶ一粒の麦にさせていただきたい。イエス様が私のために死んでくださったんだから、私もそんな人生を送りたい。どうぞ私の罪を許し、私をそんな豊かな実を結ぶものにしてください。そう願う方いらっしゃったら、今日血に落ちた一粒の麦となるために本当にイエス様を信じてほしいのです。今日私もそんな豊かな実を結ぶものになりたいと願う方、その方のために特にお祈りしたいのですが、いらっしゃったら手を挙げて示してください。今日私はイエス様を信じて私を豊かな実を結ぶものにしていただこうと思う方、右の手を挙げてちょっと示してください。はい、感謝です。本当に感謝です。他にいらっしゃいますか。どうぞ本当に豊かな実を結ぶものとなっていただきたいと思います。またクリスチャンである私たち一人一人、今日もう一度私を一粒の麦として用いてください。私をどうぞ豊かな実を結ぶものにしてくださいと今日決断しましょう。もう一度そんな願いを持っている人、立ち上がって一緒にお祈りしたいと思うのです。クリスチャンの一人一人、ぜひ、私は一粒の麦として今まで自分を大事に大事に抱えていたけど、それは本当に虚しい生き方だった。今日、私はイエス様に自分を捧げてこれから生きていこう。それは特に何か伝道者や牧師になるという意味ではなくして、本当にあなたのそのところで実を結ぶものになるということです。どうぞそんな願いを持つ方、クリスチャンの方々立ち上がって一緒に祈りましょう。どうぞ。はい、感謝です。どうぞ。立ち上がった方々一緒に神様の前に祈りましょう。私の後について祈ってください。天のお父様、イエス様という一粒の麦が死んでくださって、私は命を得ました。今度は私が一粒の麦として地に落ちて死ぬ番です。私は自分を大切にし、自分を可愛がり、ひたすら自分のために生きるものでしたが、そんな人生がいかに虚しい、実を結ばないものであるかを知りました。しかし、自分で死ぬことができません。帰ることは不可能です。ですからあなたにお願いします。私を捧げますので、あなたの御手に握りしめて、死んだ麦として、用いてください。あなたに喜ばれ、また人を喜ばせる存在としてお用いください。イエス様のお名前によって祈ります。アーメン。
今日のメッセージはいかがでしたか？どうかあなたの毎日のデボーションで私たちのプログラムをご利用くださり、またこのミニストリーのためにお祈りください。私たちもあなたからのお祈り課題をお待ちしています。共に励まし合い祈り合いましょう。